今週は特にイエス様の十字架を覚える主ですね。まあいつもクリスチャンは主の死とよみがえりを覚えていますけれども、でも特に今週は、まあ、受難週と言いますね。そして来週は主がよみがえられた、まあ、復活ですね、イースターですね、よみがえられたことを特に覚える、まあ、ある意味毎日曜日集まるのも主が主の初めの日によみがえったから、このように私たちは主のよみがえりを覚えて毎週集まっているんですが、特に今度の日曜日が年に一度のですね、イースターよみがえりを覚える時で、その前に十字架がもちろん来ますので、まあ、今日はそういうことを一緒に考えていきたいと思います。今日はマタイによる福音書の27章の39節から見ていきたいと思います。特に今日は42節を中心に見ますが、マタイの27章の39節からですね、61ページ、まあ、ずっとイザヤ書からですね、まあ、イエス様の十字架の予言について、まあ、4週間ほど見てきましたが、今日はその十字架そのもの、成就されたことをですね、見ていきたいと思います。まあ、十字架を言いますとですね、今ではもちろんキリスト教のシンボルで、まあ、比較的美しいものが多いと思いますね。またそれも何か魅力を覚える人も、まあ、よく女性、まあそうですね、中にも男性もそうですが、まあ、首飾りとしてね、身につける人もいます。まあでもですね、十字架はとっても大変な死刑の場ですね。そして、まあ、私たちは十字架を思うと、おそらく一番感じるのがその肉体の苦痛、痛みですね。そのことを一番こうそういう場面を見たらですね、つくづくと感じると思いますが、しかしながらイエス様はそこで単に、まあ、もちろんそれは大きな苦痛であり、また大きな痛みですが、それだけではなくて、父なる神様とのお交わりが隔てられたというですね、今日冒頭に読んだ詩編の箇所では、我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですかというですね、そういうこともありますが、今日は特にですね、注目したいのは、十字架の周りにいた人々の、まあ、あざけりですね、イエス様をもう馬鹿にするこの表現ね、そういう苦しみもありますね。本当にその十字架にかかられ、肉体の苦痛と同時に天のお父様に見捨てられ、そしてこの地上では人々に馬鹿にされる、そんなこう中で大変大きなですね、苦しみがあったわけですね。まあ、今日はこのところから見ていきますが、まず39節から見ていきましょう。マタイの27章の39節からですね、道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者長老たちも一緒になってイエスをあざけていった。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがよい。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵ったとありますよね。本当にこの口を揃えて 人々がこのようにイエス様をバカにしているようなこんな様子をですね見ます。で、今日は特にこの中で42節の一部ですね、彼は他人を救ったが自分は救えないというですね、この部分についてしばらく考えたいと思いますね。タイトルはそのままですね、他人を救ったが自分は救えない。さあ、このおっしゃる彼らが言っていることはですね、どうなんでしょう。まあ、ある意味ですね、当たっている面もあります。それは後で見ますけれども、まずはですね、この言葉の間違っている面について考えたいと思いますね。こういうふうに彼らはイエス様をバカにしています。彼は他人を救ったが自分は救えないと言ってですね、イエス様を罵っていますが、この言葉は当然間違っているわけですね。このイエス様、キリスト、十字架にかかられている方はどなたであるかを考えるとですね、この創造主なる方ですね、創造主なるこの主です、キリストです。で、まあ、このようなようにですね、この言っている方が、人々はですね、もちろんイエス様をそのようには理解していません。考えていないんですね。まあ、ここちょっと何回か他行きますと、なんか挟んでヨハネによる福音書の1章の一節から見ますと、ヨハネはですね、このようにイエス様を紹介しております。ヨハネの1章の一節ですね、172ページですが、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。まあ、飛んで14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠とに満ちておられた。まあ、当然ここはですね、イエス様を指してますね。で、言葉という表現は、まあ、イエス様を指してますけれども、まあ、ヨハネはですね、特にイエス様の神聖神であることを強調してますね。神聖を強調してますが、この3節では特にですね、すべてのものがこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。イエス様が、キリストはこのすべての、この世界のすべてのものをお作りになった方ですから、ですからこの、まあ、イエス様を、十字架上のイエス様をバカにしている人も、実はイエス様によって作られた、創造されたものですし、世界も全てを作られたわけですから、それをまた支えている方ですから、ですから十字架から降りてこれないなどとはですね、本当に愚かしいこう発言ですね。もちろん降りてこようと思えば、それはいとも簡単に降りてくることはできます。ですからこのように言っている人々は、どなたに話しているかはさっぱり知っていないわけですね。このイエス様はどなたなのかは理解してません。分かってないんですね。で、まあ、特にこのところでは、彼は他人を救ったが自分は救えないというこの表現には、これまでイエス様が多くの人を癒されたことをいわばバカにしてるんですね。まあね、偉そうにいろんな人を救ったけれども、癒したけれども、いざとなれば自分すら救えないんだと、こういうこうね、まあ、イエス様をバカにしてるわけですね。で、彼らはそういう意味では、イエス様が創造主であることは知らなくても無理もないかもしれませんね。しかしながら、イエス様がこの癒す力を彼らは何回も何回も見ておりますから、でもそれでも彼らはイエス様を信じようとしませんね。まあ、本当に彼らはですね、ここでイエス様が 人を救えるくせに自分は救えないんだと言ってですね、バカにしてます。まあ、このキリストはなんとですね、この数週間前に、この十字架の数週間前にラザロというですね、人が死んでいる、このラザロ、もう4日も経ってますね、死んでから4日も経ってますが、このラザロを死人からよみがえらせたんですね。これはもうちょっとした癒しとかね、なんというか力ではありませんね。これは本当に説明のつかない、人間的に言うと素晴らしい奇跡ですけれども、でも彼らはそのようなイエス様をですね、信じようとしません。イエス様はそういうさまざまな奇跡を癒しをし、こう病気を癒すということをなぜしたかというと、一つの理由はご自分の神であること、その力を示しますが、それはある意味私たちの最も重い病気、人間にとって最も重い病気は何ですか？でパッと聞いたら、まあがんとかね、いろいろ言うかもしれませんが、でもどうですか、人間の最も重い病気は罪なんですね。それは他より何もよりも命取りなんです。神様との命を奪ってしまう、永遠に奪ってしまいます。そして取り返しようない、医者は癒すことのできない、そういう大変なものなんですが、まあ、イエス様はこれらの癒しをなさったのは、ある意味この罪を取り除くことのできるご自分の力を描く意味でそのようにしておりますね。いつだったか、その目の見えない方をですね、癒した時に、そのことは霊的な意味がありましたね。目の見えないあなた方を目の見えるようにします、霊的な。さあ、そのようにイエス様はこの癒し主なるキリストですね。このイエス様はしかし、このすべてを作られ、そしてすべてを癒すことのできる、何でも癒すことのできる、死人すらこの蘇らせることのできる方ですが、このイエス様はまた同時に裁き主なるキリストですね。すべてを裁く権威を持っておられます。まあ、イエス様はそのことも強調されましたね。同じヨハネによる福音書の5章の22節をですね、見ますとこのように記されています。182ページですが、ヨハネの5章の22節ですね。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべての者が父を敬うように子を敬うためです。子を敬わない者は子を使わした父をも敬いません。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。イエス様はこの裁き主ですね、このことも強調されますね。まあ、もちろん彼らはこのことを信じてはいないでしょうね。そう、信じていませんが、でもこの神様はこのイエス・キリストにそのすべてを裁くその権威をも与えてくださいましたし、特に黙示録などを読んでいきますと、この私たちの救い主イエス様がやがてこの世を裁かれる、王の王、主の主として おいでになるというですね、ことを見ます。この裁き主、このようなイエス様はですから、目の前にいる罪人を裁く権威を持っています。でもどうされるんでしょうか。ルカによる福音書の23章のところでも、この十字架の場面ですね、23章の34節からこのようにありますが、167ページルカの23章34節ですね。その時イエスはこう言われた、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分では分からないのです。 彼らはくじを引いてイエスの着物を分けたとかありますね。このイエス様がこのように祈るんですね。35節も、民衆はそばに立っていながら、指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選びのものなら自分を救ってみろ。同じようなこう場面ですね。このような方々のために、なんとイエス様はお裁きになる権威と力を持っておられますが、しかしながらむしろ彼らの許しのために祈られますね。ですからそういう意味でこうまとめて考えると、このイエス様は全てをお作りくださった方、何でも癒すことのできる力ある方、本来ならば裁き主ですからそういう権威を持っておられますけれども、そのような方ですから、ですから自分を救う力のあるイエス様ですね。もし思えば、その十字架から降りてきて、そしてこのそこからですね、自分を救うことはもちろんできます。このように言っている人たちはそれこそ愚かなものですね。しかしながら当たっている部分もあります。彼らはイエス様を尊敬して言ってませんよ。イエス様をバカにして言ってますけれども、それがある意味当たってます。どういうことかというとですね、この言葉は真実である理由としてですね、少し考えていきたいと思います。でそれはまずですね、言えることは、罪の裁きは罪の裁きが死であるからですね。この聖書の最初から読んでいきますと、ずっと同じく通してますね。すなわち神様に逆らう罪とはどのように裁かれるかと言いますと、死で裁かれます。これは旧約聖書ずっと同じように見られますし、また旧約聖書の多くの捧げ物もそれを描いてますね。罪のために捧げられた命を落とすこの羊や牛などですね。そしてイエス様は、新約聖書に来ますと、イエス様は世の罪を取り除く神の子羊として紹介されていますから、同じくですね、そのように覚えるわけです。罪というものは本当に大変なものです。神様は罪は死をもって裁かれるとすでにお決めになったわけですね。でここでイエス様は私たちの罪のために十字架にかかられてますから、ですからその罪の裁きを負うのであれば、十字架から降りてくることはできません。この罪の裁きを負うのであれば、十字架にとどまらなければなりません。そのままいなければなりませんね。私たちの罪を代わりに、その裁きを代わりに受けるのであれば、すなわち私たちに代わって死ぬということであれば、降りてくることはできませんね。ですからそういう意味では当たっているんです。神様の愛を考えても同じことが言えますね。ヨハネによる福音書の3章16節、有名な箇所ですが、この16章にはこういうふうにありますね。177ページ、ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためなのである。まあ神様の愛もですね、この考えるとイエス様はこの十字架から降りてくることはできません。この神様の愛は普通では説明できない愛ですね。まあこの教会もアガペという名前を掲げてますけれども、それは神様の愛を掲げているわけですね。無条件の愛です。罪人を無条件に愛する神様の愛ですね。私たち人間はこの神様に背いている、それが罪ですね。神様にいわばこうですね、私は従いません、神様の言うことを聞きませんと言っているんですが、 その神様を特に愛してもいなく、ですね、でもそのような神様が私たちを日頃さまざまな祝福を与え愛を示しておられますね。まあ、今日は雨が降ってます。聖書の中にはこの悪いものにはこの太陽を昇らせ雨を降らせると、このような方ですね。まあ、ずっと神様を無視し神様なんか関係ないと言ってきた方もその多くの恵みに実は無視しつつも預かってるんですね。太陽の日も照ります、雨も降ります、そしてそれ以外に切りなく多くの神様からの恵みに預かっている。そしてその最も神様の恵みと愛をこう表すものとしては十字架ですね。そこで罪人のためになんと御子イエス様一人子をお捧げくださるその大きな愛だから、イエス様はその十字架にとどまらなければなりませんね。この十字架は神様のご計画です。ご計画ですから降りてくるわけにいきません。まあ、あのイザヤ書から見たように予言されてましたね。ずっとこう4週間見てきましたね。今日の詩編の22編もその中でいくつか見ましたよね。このイエス様の十字架を表す表現がありましたが、予言されてます。神様のご計画された救いです。イエス様が来られたのが、このそもそも世に来てくださったのも私たちのために死ぬためです。十字架にかかられるためです、ね、本当にこのために来られました。私たち人間は神様の罪に対する裁き、死から逃れ道はありません。神様は真実な方ですから、正義を、義なる正義を重視する方ですから、罪を見ぬふりはできませんね。裁かれなければなりません。そしてイエス様がその裁きを受けるために来られました。それが神様のご計画であるわけですね。それは最初からそうです。あの創世記でもすでに予言されてました。ですからイエス様が神様のご計画をその実現するためには、それを守るためには、それを行うためには十字架にとどまらなければなりません。降りてくるわけにいきませんね。神様のご計画が私たちの救いです。イエス様の十字架が私たちに救いをもたらす神様のご計画された救いの道ですから、ですからイエス様はそこにとどまる必要があります。とどまらなければなりませんね。キリストは私たちを救うために死ななければならない。結論から言うとそうですね。本当にその神様の愛、ご計画、またあるいは罪の裁きも見ましたけれども、本当にこのイエス様が私たちのために、私たちのためにこの私たち罪人を救うためにそこでとどまり死ななければなりません。42節ですね、マタイの27章、彼は他人を救ったが自分を救えない。まさしくそうなんですね。その私たち他人を救うために自分を救うわけにいかないんです。そこに残らなければなりません。もちろんこの言っている人はイエス様をバカにしているんですが、ある意味当たってるんですね。すなわちイエス様はあえてそこに留まってくださったのは私たちを救うためなんです。ご自分を救うのではなくて、私たちご自分の命を捧げることによって私たちを救うために留まってくださいました。で、結局そういうイエス様の大きな犠牲がなければ私たちは救いを得ることはできないというですね、この事実を覚えるわけです。ですから、まあ、このように言っている人たちはもちろんイエス様をですね、欺いてます、バカにしてます。本当にこのイエス様の 弱さをですね、ほら見ろ、こんな、ね、偉そうだった、弱いと言っているんですが、でも 実はイエス様があえて私たちを救うためにそこにとどまり、ご自分を犠牲にして 救わないで残ってくださったと。本当に私たちはそのことをありがたく思うわけですね。イエス様を信じた者としては。さあ、そこでですね、いくつかですね、ここから学べることを少し考えて終わりにしたいと思いますが、私たちへの教えとしてですね、まずここで学ぶ一つのこと、まあいろいろあると思いますが、一つは、それは神様はこの罪を憎んでおられること、忌み嫌うことですね。どうでしょうか。私たちはしばしば神様を甘く考えているかもしれません。神様は愛に満ちた方ですから、だからまあ何か、何でしょうかね、そのおじいちゃんのようにおばあちゃんのようにね、こう孫が可愛くてしょうがないから悪いことしても、あ、よしよしいいだろうと、こんなふうにこうね、なさるだろうと、そういうふうにね、勘違いしている人もいますが、しかしながら違います。神様は義なるお方ですから、罪を見逃すわけにはいきませんね。たとえおじいちゃんおばあちゃん見逃しても神様はそうしませんね。この神様はこの罪を忌み嫌われ、そして罪を無視しません。どうしてそう言うかということですね。この十字架上は誰ですか。イエス様です。十字架でイエス様はなぜそこで死のうとしておりますか。人間の罪を背負って、そしてそこで死ぬわけですが、その時に神様はどうされましたか。イエス様をそこから救い出しますか、助けますか。あ、もういいですと言っているのはありませんね。容赦なくその罪を裁かれるんですね。我が子一人子イエス様を最愛の、このずっと永遠の昔からのこの愛に満ちたこのお交わりの中にあるこの父なる神、子なる神ですが、私たちの罪を負うとなれば、神様はそのイエス様に背を向け、でイエス様が我が神我が神なぜ私を見捨てになるんですかと叫ぶほどですね、なります。神様は決してですね、あなたの罪を見逃しません、ね、あ、いいでしょうとはおっしゃいません。いや、その道は備えられてます。イエス様なんです。その道を私たちを拒むならば、自分の罪の罰を自分で負わなければなりません。まあ、ここではこの神様は罪を憎まれること、本当にそれは容赦なく裁かれることを見ますけれども、もう一つはやはりよく強調されますが、それは本当に神様は私たちをいかに愛しておられることですね。というのも、ここでこの最愛のこの御子を差し出してまで、犠牲にするまで、十字架という本当にその大変な悲劇にの中に置き、そして私たちの罪を負わせるほどまでに私たちを愛しておられることをもここから見るわけですね。イエス様も私たちを確かに愛しておられますね。十字架から降りてくることもできます、思えばできますが、しかしながらそこにとどまったのは、それは私たちの救いを成し遂げるためですね。本当にそれは言葉では言い尽くせないこの素晴らしい愛です。そして最後ですが、この主の弟子となる私たち、イエス様を信じた私たちはどうでしょうか。このイエス様の御足跡に従います、弟子です、イエス様から見習いたいんですと言っている私たちはどうでしょうか。イエス様のように歩むということは重要ではないでしょうか。イエス様もその点強調されましたね。同じマタイによる福音書の16章の24節25節、マタイの16章24節5節ですね。33ページですかね、33ページですが、 24節5節、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。イエス様に従うということはどういうことを意味するんでしょうか。まあ、ここでは一つには十字架を追った後に従ってきなさいと。イエス様は、ね、この彼は他人を救ったが自分を救えない。なぜそうなんですか。イエス様はあえて十字架に私たちを救うためにとどまってくださったんです。自分優先した生き方ではなく、私たちのことを思っての生き方ですね。死に方ですね。ですからイエス様の御足跡に従おうとする主の弟子になりますというですね、私たちもそのような歩みがイエス様に期待されてますし、そのように歩めと命じてるんですね。私に従ってくるのであればそのように歩めなさい、私の後に十字架を追ってついてきなさいと、ね、そのような生き方、そのような死に方、そのようなこう優先を持って生きなさいとですね、私たちにも呼びかけているんですね。イエス様が私たちを救うために自分の命を捧げてくださったわけです。私たちも本当に主の御足跡に従うものとしてそのように生きるべきですね。さあ今日の箇所は、彼は他人を救ったが自分は救えないですね。本当にこのように、まあイエス様をあざけりながら、バカにしながらですね、言っているユダヤ人の指導者たちです。彼らとしてはですね、そんなに偉そうにやっているけれども、いざとなれば自分すら救えないんだなっていうね、こういうふうにイエス様をバカにしてるんですね。でも本当に言っている方が愚かしいですね。イエス様は当然自分を救うことのできる力ある方ですが、あえてそこに私たちを救うため、罪の裁きを代わりに受けるため、神様のご計画を成し遂げるために、そこに私たちの救うために残ってくださいました。そのように主は選んだ道なんです。まあ私たちの場合はどうですか。私が十字架貼り付けになったら、まあ、やむを得ずそこから降りてこれないからですね、そうなりますね。ですからそういう私の場合には当たっているかもしれませんが、イエス様の場合は降りてくることはできたものの、あえて残ってくださった、私たちを救うために。で今日ですね、2つほどお聞きしたいと思います。1つはこのイエス様が十字架で死なれ、そこで私たちの罪のために死なれ、私たちに永遠の命を与えようと、与えるために死んでくださったんですが、その永遠の命預かってますか、いただいていますか、罪許されてますか、どうでしょうか。イエス様がそのためにあなたを愛し、そのように自らの命をお捧げくださったんですね。もしまだであれば、このイエス様をぜひ救い主として信じていただきたいと切に思います。実にこのイエス様以外には罪の許しの道はありません。イエス様以外にはその永遠の命に預かる道はないんです。ぜひですね、まだでしたらそのようにしてください。この十字架ではですね、一人の強盗は後でですね、イエス様を信じるんですね。あなたもイエス様を信じるなら、彼は今日あなたは私と共にパラダイスにいます、天国にいます、ね、あなたも罪許され、主と共に天に住まうことができます。兄弟姉妹どうでしょうか。イエス様のように 本当に人のために生きてますか？十字架を追ってイエス様の御足跡に従っておられますか？これが神様の喜ばれる道ですし、イエス様が私たちに期待しや命じている、私の弟子ならこうしなさいとおっしゃってますからね。これはもうオプションではない、私たちに命じていることですね。ついてくるなら私に習いなさいというですね、十字架を追って私のように歩みなさいと言っておられます、命じておられますから、兄弟姉妹、私たちもそう生きるべきです。そのように私たちも歩むべきです。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、主イエス様の十字架における大きな大きな犠牲、その大きなお働きを心から感謝いたします。周りの方々は本当にイエス様をあざけりながら、バカにしながら、自分を救えない、他人を救ったが自分は救えないと言っているものの、それはある意味正しく、私たちを救うためにイエス様がとどまってくださいました。本当にその大きな主のご愛と、その恵みと、本当にその犠牲を心から感謝いたします。まだイエス様を信じておられない方、本当にそのイエス様のによるその救いの素晴らしさを覚え、そして自分ご自分のその救いの必要を覚え、主を信じることができますように導いてください。兄弟姉妹の中では、私たちは本当にこの主に見習い、その御足跡に踏み従う者として十字架を追って、そして主が本当に周りの方のために生きたように、私たちもそう生きることができますように導いてください。祈りの途中ですが、一つ二つお聞きしたいと思います。一つはどうでしょうか。まだ私はイエス様を自分の救い主として信じておりません。罪の許しをいただいてはいないんですけれども、その必要も覚えます。そのような方々、今日おいででしたらどうでしょうか。手を挙げていただければ本当に祈りたいと思いますが、どうでしょうか。いらっしゃいますか。はい、よろしく、結構です。はい、どうですか。他にいらっしゃいますか。本当に福音も早くですね、この主を信じるように心から進めます。兄弟姉妹どうですか。イエス様の弟子、イエス様に見習うものになりたい、それは本来私たちみんなそうあるべきですが、そうであればその十字架を追って従ってきなさいと、すなわちこのような生き方になるわけですね。決してこれは楽なことではありませんし、一発でそうなることもないんですが、しかしこう目指していく、主に見習うものとしてこのように歩もうとする、そんな思いが今日私にもさらに与えられ、そのように歩んでいきたい、そのような方々がおられましたら手を挙げていただけますか。はい、手を挙げて結構です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、他にどうでしょうか。愛する天のお父様、お一人一人の上に豊かな祝福を与え、御言葉に応答し従おうとする兄弟姉妹の上にも祝福を与え、導いてください。本当に私たちも少しずつ変えられ、キリストに似るものとされ、そして十字架を追うもの、本当にキリストに従うものとされますように導いてください。まだイエス様を信じておられない方も、その必要を覚え、すぐにでも今日にでもイエス様を信じることができますように、この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。